はい。それではそろそろお時間になりますので、JPOPM 第50回、始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私、本日司会の、JPOPM ステアリングコミッティの豊野と申します。よろしくお願いします。本日記念すべき第50回ということで、いろいろ、講演もしていただきますけれども、まず、オープニングの方ですね。OPM チェアの、中川明の方から、させていただきたいと思います。中川さん、よろしくお願いします。
はい。中川明と申します。よろしくお願いいたします。JPOPM 50回目ということで、普段ですとオープニング軽くやるんですけども、今日は少し、お話しさせていただきたいなと思って、準備してきました。よろしくお願いいたします。JPOPM 50、この数字3つ、出しましたけれども、25年、50回になります。それから、やってきたことなんですけれども、APNIC に向けた意見交換会というのを、APNIC の、前に、やってるんですけど、最近1年に2回やってるんですけれども、それ19回、約10年やってきました。それから、ポリシー提案が、これまで53件、53っていう数字、好きな方いらっしゃるかなんですかね。今日、加藤先生いらっしゃいますけど。はい。偶然の一致ですけれども、この過去、これだけ積み上げてきました。で、これ、ウェブのページを切り貼りしたんですけれども、過去、これだけ、ミーティングをやってきました。で、字がもう潰れて、小さいんですけれども、読めないと。字が、フォントが小さくて読めないと。お叱りの言葉をいただけると、励みになるという、スライドになっております。はい。で、正しいことを言うと、JPOPM6、1から6までは、昔は JPNIC が、運営してきました。で、JPOPM7 から、2004年から、この体制になって JPOPF 運営チームが、やってきました。当時、ポリシーワーキングという、名前でしたけれども、名前を変えただけで JPOPF 運営チームが実質7から、やってきましたといった歴史になります。はい。これはですね、フォントで俯瞰すると、これもだんだん、フォントが小さくて、読めないといったところになってきましたけれども、53件やってきましたと。で、最近、落ち着いてきまして、ポリシーの提案が、少ないと。なぜ少ないかというと、V4 はもう変更することないし、V6 は、なんていうのかな、1回分配されればおかわりがほとんどないといったところで、ポリシーは落ち着いてるんですけども、運用のネタ、案件が最近多くなってきてるといったところになります。で、これまでの、二十数年間を、10年ごとに、区切ってみました。で、今少しお話したんですけれども、最初の10年、は、V4 の通常分配と V6 の整備を、やってきたなと、振り返ってみると、そういう、10年でした。次の2010年からの10年間は、枯渇後の V4 の整備をやってきたこ、あの、の議論が多かったです。で、枯渇後の整備ってどういうかというと、V4 の移転のポリシーを決めたりとか、V4 枯渇後に通常分配が終わってから、1組織、小さなブロックを、1組織何個とかっていう、分配のルール、ポリシーがあったんですけども、それのサイズを大きくしたり小さくしたり、V6 と比べたらすごい、小さな、ミクロな話なんですけれども、当事者とすると、V4 を必要としている当事者とすると、重要度の増す、議論だったかなというのが、に、えー、じゅ、えー、この2010年からの10年間でした。で、2020年からの、10年じゃなくて、ここ5、6年ですけれども、今どういう議論が多いかっていうと、先ほどもお話した通り、ポリシーの変更っていうのがそんなに、ないです。で、どういう運用が多いかっていうと、フーイズのアブユーズランを、増やすべきだっていう、ワーキンググループやって増やしてもらったりとか、V4 の売買に加えて、海外ではリースが、普及してきたとか、今日の、後の、パネルでも、ではこの辺のリースとか、V4 の売買とか、そういう話が出てくると思いますが、その辺の話が、この5、6年出てきてます。それから、 今、中井さんが後ろに、入ってきました。前々回ぐらいですか、日本向けの海外フィッシングサイトで、フーイズの、フーイズで、特定、あの、フーイズ、えっと、ウェブサイト運営者を追いかけられないとか、いった運用の課題とか、そういったところが、最近議論されているといったことで、ポリシーの改定というよりも最近は運用の話が、増えてきているっていうような、大きな流れになります。小さい話をすると、今の例外というか、ずれはあるんですけれども、トレンドとしてそういうふうに私は感じておりますと。はい。で、この25年間の中で、いろいろやってきたんですけれども、定期的に JPOPM やってるっていうのは、当然のことはやってるんですけども、それ以外に非定期で、ワーキングを作って、活動したりしてきましたので、それを、2つご紹介したいなと思います。まず1つ目、ずいぶん古い話ですけども、JPOPM9 で、プライベートアドレスの拡張の提案っていうのがここで出ました。で、これ何かっていうと、右に書いたんですけど、今の、言葉で言うシェアドアドレスですね。それの、オリジナルの話が、日本のここで、出てきましたと。提案として出てきました。で、その時にはどうしていいのかわかんなくて、どこに持っていけばいいのか、誰と話せばいいのか、どうしたらアドレス空間で作れるのかわかんなくて、まずワーキンググループを作ろうってことで、組織の中にワーキンググループを作って、で、ワーキンググループで、APOPM に持ってったりとかもしたんですけれども、その後、これは ITF に持っていくべきだって話になって、このメンバーで ITF に持ってきました。で、当時は海外で、V4 延命させるなんて何事だと、早く終わらせて V6 に移行せよという話があったり、ボコボコにやられたんですけれども、なんだかんだ言ってぐるぐるぐる揉まれて、最終的にはこの RSC6888 っていうものができて、出来上がったと。で、これとは別に、6888CGN ができて、その後、別の方が、シェアードアドレスを RFC にしたりとか、そういう続きがあったんですけれども、一応このワーキンググループから、飛び立って、CGN の RFC ができたっていうような、一つの過去の実績がありましたので、紹介させていただきました。はい。で、もう一つ、二つ今日用意したんですけど、二つ目なんですけれども、これ最近、比較的最近の話になります。ワーキングで、アブユーズの関連の集中議論を、行いましたと。で、最近じゃない今最近じゃないという話だったんですけど、今25年間のスパンで話してて、はい。その中では最近という意味で捉えてください。はい。で、ワーキンググループで、いろいろ議論した結果、JPNIC のフーイズの欄にアブユーズ、割り当ての欄ですね。今まで、アブユーズ欄がなかったんですけれども、アブユーズ欄を作るべきだっていう、結論が出て、JPNIC さんに、その結論を報告して、今、AP、アブユーズ欄ができています。で、後で、JPNIC アップデートで、出てくるかどうかわかりませんけれども、アブユーズ欄の登録率が非常に低いです。皆さん、ご協力していただいて、アドレス皆さん、ここに、入れるように、お願いしたいと思います。はい。こんなことをやってきました。はい。で、これまで、今、私がチェアやらせていただいてるんですけれども、この会の運営のにあたって、3つのことを、大切にして、運営います。で、それを紹介させていただきたいんですけども、1つ目は JPOPF 3原則、オープン、ボトムアップ、透明性。次のスライドでお話しますけども、これを、徹底しましょうという、徹底したいと。当たり前だと言えば当たり前なんですけど、当たり前のことをちゃんとやろうっていうのが1つ。それから二つ目は、運営チームの相反する二軸の運営ってことで、属人化しない運営と属人化する運営を、両方やろうといったことになります。それから、他のコミュニティとの連携も、やっていきたいと、積極的にやりたいというのが、この意識、大切にしていることです。で、一個目は、ブレイクダウンしますと、オープンでボトムアップで透明性の維持。これは、ここのもう本当のベースとなる考え方なんですけれども、誰もが参加できると。今日皆さん、 なんだろう、条件がなくて、条件なしで、申し込みさえすれば、参加できるという状況だったと思うんですけれども、誰もが参加。それから、ボトムアップ。これはインターネットの他の、決定機関でもそうだと思うんですけれども、インターネットの精神でもあると思うんですけれども、上からのトップダウンの法律みたいに落ちてくるんではなくて、みんなで下で、意見で出し合って、意見とか、提案して、上に上げていこうっていう精神を、です。それから、透明性の維持。今これも、議事録作ったりとか、資料全部公開したりとか、やってますが、オープンにしていこうっていう、この3つが、則なんですけれども、それを徹底していこうというのが一つ目。それから、さっきお話した属人化しない運営と属人化する運営、二つ、同時にやっていこうと。で、属人化しない運営っていうのは、ここはアドレスポリシーの決定の場所なんで、誰が欠けても、運用していかなければいわゆる一般的な会社と同じで、回していかないといけないので、なるべくローテーションするとか、今日、例えば、豊野さん、司会やってくださってますけど、次はまた別の人がやるとか、ローテーションするようにしてますと。それから、属人化する運営っていうのは、個人の個性とか強みこそが、大切だと思ってますので、それを、もう徹底してやろうと。で、例えば、今日、後で出てくる、ホットトピックスっていう、プログラムあるんですけど、谷崎さんが、好きなようにやってるんです それは、後で、聞いていただければいいと思うんですけれども、もう、やりたいように、やると、言ったようなことをやっています。で、じゃあ、半分で中途半端にならないかって、思うんですけれども、この数字は今日、この、今日の、これのために、この数字は、後付けで付けたんですけれども、じゃあ、どっちが取るんだって言ったら、1%分、あ、2%か差は、上の方が、重要なのかなっていう、このぐらいの、感覚での、分配でやっております。はい。それから、三つ目、他とのこのコミュニケーションとの、連携を大切にしたいと、というところなんですけれども、積極的に、いろんな、ワーキングだとか、業界団体とか、いろんな、にお願いして、登壇させていただいたりとか、しているところです。で、これ、2015年、16年ぐらいからの、最初からじゃないんですけれども、このぐらい、やってきましたと。言ったところになります。これも、字を読んでいただくために書いたんじゃなくて、やってますよっていう、やってきましたよっていう紹介になります。はい。ということで、この3つ、引き続き、やっていきたいなと思っております。はい。はい。簡単ですけれども、最初のオープニングとしては、今の、お話をさせていただきましたと、いったところになります。で、IP アドレス分配のポリシーで、本来、ここの、一番の重要な、やるべきことは、ポリシーの提案があったら、それを、受け付けて、議論して、コンセンサスが得られるんだったら、得て、得ない場合もありますけれども、得て、JPNIC に、実装勧告という形の実装依頼を、するというのが、ここの場ですので、何か、要望じゃない、提案事項、ありましたら、積極的に提案していただきたいなと思っております。はい。はい。ここから通常モードのオープニングに、移らせていただきたいと思います。はい。今回、皆様に事前アンケート、書いていただきました。何のために、お申し込みいただいた理由ですけれども、情報収集のためというのが、一番多かったです。その次に、業務で使っているとか、今回の発表内容に関心があるとか、IP、AS 番号のルール作りといったところが続くというような、結果でした。はい。次、JPPM の過去の参加者数、初参加が、半分でした。これ、すいません。母数、なんですけど、今日ここにいら、あの、現地にいらっしゃる方のみではなくて、オンラインの方も含まれています。初参加の方が半分。それから、1から4回っていうのは、これ多分、2回目から4回目かな。比較的3、4回目ぐらいの方 が、3分の2ぐらい、いらっしゃるといった形になります。はい。ということで、この後、IP 番号の、管理、資源管理のお話をさせていただくんですけれども、毎回、初参加の方が多いので、まあ、似たようなっていうか、同じ話になるんですけれども、基礎のところから、お話しするプログラムも作らせていただいております。次、JPOPM50 を知ったきっかけですけれども、IP ユーザーズメーリングリスト、皆さん登録してください。ここの、OPM の、JPOPF、後ほど言いますけれども、公式ツールはメーリングリスト。となってます。あと、この JPOPM に、いらっしゃるのも公式ですけれども、ミーティングと、メーリングリストが公式の2つの、ものになってますので、登録していただきたいと思います。それから JPNIC からの情報提供用、JPNIC インフォですか。それから社内からの、情報、JANOG のメーリングリスト、スラックあたりからで、お知りになった方が多かったといった結果でした。はい、それでは今日のプログラムを紹介したいと思います。この後、2つ目ですけれども、インターネット番号資源教室ということで、まあ、初心者というか、ニューカマーの方にも、聞いていただけるようなものを、今回もやらせていただきます。それから、APNIC、体験談ということで、村田さん、JPNIC、APNIC アップデート、それから番号資源、先ほどの、谷崎さんの話ですね。で、その後、パネルということで、今日50回記念ということで、パネルを用意させていただいて、すでにいらっしゃる加藤先生、それからGMO ブライツのセキュリティの、ブランドセキュリティの寺地さん、それから、コーディネーターの前村さんに、お願いしているところであります。はい。で、繰り返しになりますが、メーリングリストに、登録していただきたいなと思っております。これ後でまた紹介しますが、ぜひ登録してない方お願いします。はい、それでは JPOPM50、開始いたします。はい。